ロンドン発英語よもやま話。
こんにちは、会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。早速ですね、 Your Life in 5 Minutes の方に移っていきたいと思います。私のイタリア人のお友達でイレーニアさんっていう子がいるんですけどね、うんうんうん、ロンドンに住んでて、その子のお話を聞いていきたいと思います。 Your Life in 5 Minutes のコーナーがやってまいりました。今週はイタリア人のお友達でロンドンで住んでいる、私も7年以上の付き合いがあるイレニアさんにお越しいただいています。彼女はリングボックスという翻訳そして通訳をしているエージェントも経営しています。 Hi イレニア、
こんにちは。 Hi, hi everyone. Hi.
Great.
How are you?
Fantastic.
So, hi.
That's good. Cracking. Yeah, really. And Elenia, could you give us your name? Where you're from? As in from Italy, right? And where in Italy you're from? And what brought you to this country?
So first of all, thank you so much, Ria, for inviting me here. And hi, everyone. So my name is Elenia. I'm Italian, as Ria just said. I'm from actually a small town in Puglia called Troia, and I've been living in London for 8 years now. I'm a freelance translator and interpreter, and alongside this I also run a translation company called Limbox. And my journey started in 2011, actually, yes, 2011, when I came to this country. And since then, you know, I've never looked back, and I love being in London. I studied languages. So my passion for languages started when I was very young with my granddad, actually. And when he bought me this VHS called Magic English, which was very famous at the time, with Disney characters, and you had these Disney characters just speaking in English. So that was my very first encounter with the English language. And then since then, I studied English at school, secondary school, high school. I studied English, French, and German. And then during my very final year of my high school, we did with the school a language swap where I had to go to England. So I was in Worthing in the south of England for a month. I studied English, of course, in a college. I was with a family, and I also worked at McDonald's. It was very interesting because it was great for me to experience, you know, the English language in England, because I was just in Italy studying English, just, you know, with Italian people. So it was great to speak the language with English people, and that helped me a lot. That's also where I met my
love of your life.
Yes, I know. He's English, he's from London, so that helped as well with language.
Fantastic. I have a question. More than one question, but let's start with one. And first one is that you said you came to London to live here 2011. That was the year you and I met.
Yes. So the year after, yes.
Did the university course actually brought you to London?
Yes, I came before the university course. I was here for a year because we started in 2012. So I came actually here for 3 months in 2010, but then went back. So I worked as a work, you know, I did a work placement.
Placement,
Yes. At a translation agency. That's how I started, but then went back because I was still studying. Finished my dissertation in Italy and then came straight back here in 2011. That's when I started the course, and that's how we met. You know, in London.
Okay.
So time flies.
The dissertation, was it for a bachelor's degree in Italy?
Yes, bachelor's degree. Oh, yes.
Okay.
I did my bachelor's degree in languages, translation, consecutive interpreting, and obviously literature.
Because in Italy, you have bachelor level translation interpreting, unlike in London, right? In England, typically it's a postgrad here. So that's quite different.
Yes.
Because I remember other Italian friends talking about similar thing.
Yes.
Yeah. Ah, that's very interesting.
It's similar, but we have 3 years where you do your BA. Mm-hmm. And you can choose whatever you want. And obviously, I've chosen languages, translation, consecutive interpreting, and literature. And then I specialized, you know, that's when I wanted to continue with interpreting. And that's why I did the course at London Met in London in conference interpreting.
And since then, life took you to a very interesting journey, no?
I know, yes, interesting. So yes, I started with translation as a translator and then moved on interpreting. And then we decided back in 2013, actually, to establish our translation company with my partner. And now I also, you know, alongside being a freelance translator interpreter, I also manage a team of freelance translators and interpreters as well, which is quite nice. So thank you so much, Ria, and I hope to speak to you next time, and thank you so much for inviting me.
Thank you, and I see you next week.
Ci vediamo la prossima settimana, bye!
今週の Your Life in 5 Minutes でしたけども、いかがでしたでしょうか？
やっぱりヨーロッパにいらっしゃる方っていろんな言語を一度にお勉強される方が多いんだなと思いましたね。何でしたっけ？フランス語もお勉強されたし、ドイツ語もお勉強されたし、そして英語とかね。
いましたね。
やはり語学の才能がおありなんだなと思うんですけれども、でも、まあ、その反面こう、やはり似通った言語だからこそ、それだけたくさん一度に勉強して混乱しないのかなっていう感じはしましたね。
そういう気はしますよね。それでなんか、ちょっと聞いたことがあるのは、いや、イレーニアから聞いたわけではないんですけれども、我こそは、と、まあ、語学の達人というかね、外国語習得に自信があるという人は、挑戦したい言語として日本語だったり中国語っていうのがあるみたいですね。
ああ、そうですか。いや、やはりね、なんていうか、日本語は全然違う言語なので、難しいと思いますよ。発想も全然違うしね。翻訳とかしてても、こう、文章、なんていうんですかね、逆っていうか、逆って言ったらおかしいですけど。
逆さまだと思いますよ、本当に。
そう。そう、ね。逆にやっていかなきゃいけないから時間もかかるんですよね。
語順もほぼ逆だし、そうそうそう、住所一つ取ったって、まるっきり逆さまに書くじゃないですか。
そう。そう。
ね、郵便番号からてっぺんだし。
そうなんですよ。
一番下に来ますよね。イギリスとか、アメリカとか。
そう。あと日本語だと必ず最後にならないと否定形なのか肯定形なのか過去形なのかその辺がわからないじゃないですか。だから日本語の場合最後まで聞かないと翻訳できないと思うんですね。
そうですね。なんかドイツ語も動詞が最後に来るので、そこはかなりこう待つ時間が長い。難しいって言ってましたけどね。かなり拘束しながら聞かなきゃいけない部分はあるらしいんですけど、同時通訳で訳すときに、まずてっぺんを訳そうと思って、まあ、ロジカルでしょうから、お話自体は、ほぼ抜けることはないでしょうし、日本語のそれとは一緒にはならないと思うんですけど、動詞は待ってるって言ってましたね。
そうですか。
ねえ。
だから、まあね、結構ヨーロッパ系の方は何カ国語っていうのは割とお手の物なのかもしれないけど、 日本語がネイティブの方はやっぱりそう簡単にはいかないんじゃないのかなっていうふうに思ってしまいましたね。
いや、私本当にそう思いますね。それをまあだからこそこの仕事は難しいという言い訳にはしたくないんだけれども、スペイン語の、スペインの人だったかな、スペイン語というだけではなくてもう全然、まあ国連の結構トップの方で通訳者をまとめるようなポジションについているある人とちょっとお話をしたときに、日本のおそらく政府関係、国連に出向してるかとか、まあそういう立場の人かなと思って聞いたんですけど、そういうような言い方だったんですよ。要はいわゆる通訳とか翻訳という立場でその場にいたんではない人。ではない人が、日本語は、語順もすごく違うし、
そう。
言語同士の距離がすごくあるので、日本からの人とか、そういう人が登壇して英語を話すとかね、英語でその伝えたいことを、とうとうと伝えるとかっていうのは、いわゆるヨーロッパ言語同士にはない苦労がある、難しいんだよっていうことを、言ったんですって、その人が。すごく流暢に伝えたんですけど、その人は。ものすごく納得したらしくって、だからだと思うんですけど、私ともう一人、その時日本語英語の通訳者がいたんですけど、だからあなたたちの言語ペアっていうのはそれだけ難しいんだと理解してるわって言ってました、その人は。
やっぱりそうなんですよね。難しい。だから翻訳とかでもすごいいろいろああでもないこうでもないって考えてしまう部分があるんですけれどもね。
そうですか。翻訳だと同じことがあるのかな、ちょっと花さんに聞いてみたいんですけど、通訳で、他の通訳者さん知らないですよ、私と同じことを思ってるかどうかは。人それぞれだと思うんで、私の話を聞いてみんなそうだと思わないでほしいんですけど、私は、聞いてる人がね、難しくないと思いますってよく英語で言われるんですけど、It was straightforward. It won't be difficult とかって言われると、かなりアラームっていうか、I'll be the judge of that ってやつ。そうって言われたら、この案件ちょっと微妙かもって思うようになったって。
そういうこともあるし、昔よくあったのはね、ヨーロッパ言語の翻訳者はこれぐらいしか時間かからなかったから、日本語がなんでこんなに時間かかってるのか教えろみたいな。
私も言われたことあります。
あ、そうですか。
あります。
なんか、お前出来悪いんじゃねえみたいな。仕事できないからこんな時間かかってるんじゃねえみたいなこと言われて。
花さんでも？
そう。
日本バリバリすごいほら、翻訳すごいやってたでしょ。そうするとだってスピードだって出てくるじゃないですか。
いや、だけど、やっぱり翻訳って一番いい単語っていうかを探すから、結構時間かかりますよ。こだわればこだわるほど。
そうですよね。
辞書にいつも引いてるし。
ね、
で質にこだわればこだわるほどそんな簡単にはできないことって増えてくるんですけれども、
それこそ例えば名前一つ取ったって中黒入れるとか入れないとか長音になるとかならないとか陽音がどうとかなんか
そうい
うつまらないかもしれないところまで、
そう、
大事なわけですよね。
そう、
そう
ね、そう、だからそういう苦情が出ると、分かってないなと思うことはあります。
本当そうですよね。でも、言わなくていいですけど、そういう案件に限って、普段のレートより安かったりします
。そう、それもあります。
私も通訳の仕事とかそうなんですよね。
だから、事情が分かっている実力のあるプロジェクトマネージャーさんほど、そういうことには理解を示しますね。やっぱり日本語だから時間かかるよねみたいな、そういうもんだよねみたいな感じです。
本当にちょっと直受けだとその辺が結構ほら顧客教育っていう、 結構一筋縄でいかない部分が、
ね、そうそう、
その辺のすり合わせって難しいですよね。
そうそうそうそう、うん、
なるほどね。ああ納得です。ちょっと来週はまたその翻訳とかにも関わってくる話なんですけど、う
ん、はい、
ボキャブラリーの話を、
ああはいはい、
思います。お聞きの皆さんからもご意見とかご要望とかありましたら、ぜひあのご連絡ください。ツイッターをお使いの方はアットツイートでアットリエロンドン、これあの RIELONDONなんですけど、そこにあのアットツイートしていただいたらいいかと思いますし、お使いでない方はメールまたは Facebook のですね、この番組のまあグループがあるんですよ。そちらの方を検索していただいて番組名で、入っていただいて投稿していただくという手もありますので、ぜひお待ちしております。それではバーイ
バーイ。